クルーシャルポイント1、まずキリストを命として経験し、その上でキリストをパーソンとして経験する。アウトライン1、この時代の終わりの日々に主が戻ってくる前に、私たちは一つ体と一人の新しい人についてのビジョンを見なければなりません。アウトライン2、紹介すなわちキリストの体は一人の新しい人であり、神の永遠の定められた御旨を達成するためです。アウトライン3、紹介がキリストの体であることは、命に重点があります。紹介が一人の新しい人であることは、パーソンに重点があります。アウトライン4、一人の新しい人は、一人の団体的な神人、すなわちすべての神人の集大成です。すべての神人を一つに合わせるとき、一人の新しい人があります。エペソ2章15節、数々の規定からなっている戒めの律法を、彼の肉体の中で廃棄されたからです。それは彼がご自身の中で、二つのものを一人の新しい人へと創造して平和を作るためであり、私たちは個々に新しい人であるのではありません。そうではなく、あなたは新しい人の一部であり、私は新しい人の一部であり、すべての救われた人も新しい人の一部です。エペソ2章15節は、新しい人が団体的であって、個人的ではないことの十分な証拠です。最初に、体は命の事柄であり、新しい人はパーソンの事柄であることを見なければなりません。私たちの体には命があります。命がなければ、それは体ではなく死体です。私たちは体について語るとき、その中に命があることを理解します。こういうわけで、体は命の事柄です。ところが、私たちが一人の新しい人について語るとき、それはパーソンの事柄です。人にはパーソンがあります。今日、私の体はパーソンを必要としません。私の体は命を必要とするだけです。言い換えると、私の体は健康である必要があります。健康は命です。しかしながら、新しい人はパーソンの事柄です。私の体はどこに行くかを計画することができませんが、私のパーソンは計画を立てることができます。私の内側には決定するパーソンがいて、今朝この体はこの場所へ行き、今晩この体はあの場所に行くと言います。これによってパーソンと体の中にある命の違いを見ることができます。パーソンはどこに行くかについて決定し、体は直ちに行動します。キリストの体は命の事柄ですが、新しい人はパーソンの事柄です。さらにあなた方は皆、命とパーソンが両方ともキリストであることをしなければなりません。この体の中にある命はキリストであり、この一人の新しい人の中にいるパーソンもキリストです。適応新人編。クリスチャン生活でまず重要なことは、自分の霊を活用し、主に触れ、主を享受し、主で満たされることです。キリストの命で満たされるとき、あなたは健康で生き生きとした人になります。このためにあなたは毎朝、主の御名を呼び求め、主の御言葉を祈り読みしてください。主を享受して主と共に学校や職場へ行った後、学業や業務を遂行する上でキリストをパーソンとして経験する必要が出てきます。キリストを命として経験することなしに、パーソンとして経験することはできません。従って、朝ごとに主の名を呼び、御言葉を祈り読みして主の命で満たされる実行は、キリストを命として経験し享受するためです。さらに、毎朝復興は、日常生活でキリストをパーソンとして経験するための基礎です。キリストをパーソンとして経験するとは、例えば勉強をするとき、主の御名を呼び求め、キリストをあなたの理解力、集中力、知恵などとして経験することです。あなたは次のように祈ることができます。主イエスよ、私はあなたと共に勉強し、あなたを私の理解力として経験したいです。 私は数学のこの公式が理解できません。主の皆を呼び求め、思いを霊につけます。祈りながら考えて、キリストをパーソンとし、理解力とすることができますように。またあなたがビジネスパーソンであれば、おう主イエスよ、私はこの業務を今日中に終わらせなければなりません。主を賛美します。あなたは私の命であり、私のパーソンでもあります。業務遂行に必要な集中力、理解力、識別力、決断力としてあなたを経験します。主を祝福してくださいと祈ってください。